折り返第47節祈れ薬れにすればおかげも早いが薬れ祈れにするからおかげにならぬ薬は毒ですと教えてくださるのですから毒薬返じて薬になる送り合わせを願わずにはおれません。毒薬返じて薬になる、まあこれはその毒薬でも飲もうというわけですね。薬だけをいただくのではない、その毒薬でもいただこうというわけです。しかしそこに毒薬返じて薬になる、薬になるように祈りながらいただくということですね。これは私どもの日常生活の中においても、なるほど、薬と思われるものばかりではありませんね。毒薬と思われるようなものもあります。こんなものはいただけない、さあどうしたことだろうかといったような、その明らかにこれは薬だというものは味がたくいただけるのでしょうけれども、これはとても薬とも思えない、毒薬としか思えないというものもあるわけですね。しかしその毒薬としか思えないものでも、やはり成り行きとして来たものはいただくことになるわけですから、それがどうぞ毒薬返じて薬になりますようにという祈りを持っていただくということでもありましょうね。私どもが毒薬と思うだけであって、実際は薬かもしれませんからね。問題は私どものいただく心がそれをどういただくかということ、そして薬としてとてもいただけないような時にでも、どうぞこの毒薬が、まあ毒薬と思えるものが薬になりますようにという祈りを持っていただく、まあ成り行きを願い成り行きをいただくということでもありますね。良薬口に逃がしとも言われますから、この苦い問題、嫌なことからとても受けたくはない、逃れたいというものであっても、神様が与えてくださる良薬なのかもしれませんからね。この昨日お話しさせていただきましたビデオを撮るカメラの件ですけれども、今娘の借りて撮影させていただいています。それで娘がどこかに行って使う時などは返さねばなりませんから、また元の古いビデオを使わせていただくことになります。それでまあ画質が多少落ちるわけですね。ですからできたら同じようなカメラが中古でもいいからないものだろうかと探させていただいているわけですけれども、ソニーの A6000 というシリーズですね、 A6000 というカメラを今使わせていただいております。それでそれを探しておりましたら、そのまあ格安が見つかったわけですが、それは A7 というシリーズですね。で改めて今までは A6000 のシリーズで探していたものが、待てよ、これは A7 というシリーズも使えるのだなということが分かりました。神様のお働きはどういうお働きか、これは私どもの目を開かせようとしてくださる、目を開かせてくださる働きだとも言えますね。今回そのことを改めて 気づかせていただきました。今まではその A の6000というシリーズでしか、そこにしか目が行っていなかったのですけれども、今回の成り行きで A7 というシリーズもその眼中に入るというのか、使えるということが分かりましたので、そこにも神様がこれは A7 シリーズも探してみろということだなと、まあ私の中に新しい目が開けたということですね。今まで分からなかったことが分かるということ、これがやはり私どもの助かりにつながるのだということなのですね。今まで毒だと思っていた、それが神様が目を開かせてくださって、いやこれはもしかしたら薬かもしれないと目が開かれるということですね。それこそ A の6000というものに固執していたものが、いや A の7というものもあるぞと神様が目を開かせてくださったというわけです。そしてさらに私どもが助からない、悩む、なぜ悩むのか、今朝いただきますのは今を喜ぶということがないからだと。私も今のカメラを使わせていただいている、しかしまあ不自由をする時があるから、もう一つ自分専用のが手に入らないだろうかと探している。その探すのはいいのですけれども、そこに不平不満が起こってくる、これは助からない元になりますね。なぜ助からないのか、それは今使わせていただいているということへの喜びが足りないからですね。まあ確かにいる時には返さなければなりませんけれども、返さなくていい時は今は使わせていただいているわけですから、今使わせていただいていることを喜べるならばそれで問題はないわけですね。まずは今を喜ぶということが信心においては大切だということなのですね。そこも神様が目を開かせてくださった一つです。なぜ今を喜べないか、それはああったらこうあったらという、何というのでしょうかね、私利私欲、あるいは身欲身勝手とも思えるような願いを抱いておるからですね。ああったらいいな、こうあったらいいなというその自分の身の程をわきまえずに、身欲身勝手なこと、我情我欲なことを願っておるからだということなのです。自分の身の程をわきまえる、そしてそれこそ信心もできませんなに、あるいはそれこそ我無力無能無才というものが悟れるならば、我クズの子、私のようなものが信心もできませんなに、心を磨くこともまだまだ至りませんなに、このようなおかげをいただいてという、今を喜べる心、今を喜べない心は自分をある意味尊大に思っているから、あるいは私利私欲、身欲身勝手な願いを持っているから、その分に応じたということを言われますが、やはり分に応じた、今与えられているものは私の心に応じたものだ、今の自分の分に合ったものを与えられているのだということがわかる、いやむしろ分以上のものを神様が与えてくださっている、とても私ごときの信心でこういうおかげをいただけるとは思えない、 それこそ師匠のお徳の中に、師匠の信心のお裾分けをいただいている私だと、まあ自分の身の程が分かるというのでしょうかね。自分の信心の身の程が分かれば、それこそ過分のおかげをいただいているということが分かりますね。その過分のおかげをいただいていることに対して喜びが湧いてくる。今を喜べるということですね。今が喜べないということは、自分の身の程を分かっていないからだということになりますね。その自分の身の程を分からせてくださる、その神様が分からせてくださるから、目を開かせてくださるから、自分の身の程に目を開き、そして過分のおかげをいただいているということを、そこに目を開かせてくださる、そこに初めて今を喜ぶ。信心もできませんのに、このようなおかげをいただいて、神様もったいないことです、ありがたいことです、という心も開けてきますね。神様はそういう私どもの目を開かせてくださる。一時が万事に私どもの目を開かせてくださる。本当のことがわからなければ、私どもの目が開かなければ、それこそ心の目が開かなければ、開いたならば今を喜ぶということができるわけですね。そして今を喜び、明日をまた先を楽しむこともできるようになるとなれば、まあ鬼に金棒というところではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。